ではこれから聖書朗読いたします。今日はローマ人への手紙の4章1節から8節になってますね。教会備え付けの聖書では270ページですね。では読みいたします。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムは行いによって義と認められたなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言ってますか？それでアブラハムは神を信じた。それが神の義と見なされたとあります。働く者の場合に、その報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものと見なされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と見なされるのです。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法は許され、罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。アーメン。で今日は、気持ちを見ている神様に対して鈴木牧師よりメッセージをいただきます。
今日はですね、先週に引き続き福音書を少しずつ読む運動で読んでいる箇所とローマ人への手紙の4章を結びつけて学んでいきたいと思います。まず福音書の方に行きたいんですが、福音書のルカの福音書の9章の18から22節、ここを読んでこのことに関しての話をしてから今日の聖書箇所に戻っていきたいと思います。ルカの福音書の9章の18から22節です。ルカの福音書9章18から22、新改訳聖書をお持ちでしたら118ページになります。後ろの方の新約聖書後ろの方の118ページになります。ではお読みします。ルカの福音書9章18から22。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペトロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならないのです。この話は、イエスが宣教活動を開始し、少なくとも一年は経っていて、たくさんの奇跡が行われた後です。病人が癒されたり、悪霊に苦しんでいる人たちが解放されたりするのを見ました。そしてこの箇所の直前では、5000人以上の人が集まっているところで5つのパンと2匹の魚から5000人以上の人たちに食事をどんどん配っていくというとんでもない奇跡が行われました。それを目の当たりにした人たちは、なんてすごいんだろう、この人はすごい力を持っているということに気がつきました。また自分たちがお腹いっぱいになるのを感じたとき、彼らはこのイエスという人がただものではないことにはっきりと気がついたでしょう。ですからイエスが十二弟子たちに、人々は私のことを何と言っていますかと聞いたら、人々が神様から使わされた人だということは理解しているようですということで、あなたのことをエリアの生まれ変わりだと言ったり、バプテスマのヨハネの生まれ変わりだと言ったり、昔の預言者のようなすごい力を持った人だと言っていますと言いました。そこでイエスは 今度は弟子たち、あなたたちはどう思いますかと聞きました。弟子たちはそこにいる群衆の人たちよりも多く奇跡を見て、またイエス・キリストの言葉を聞いていました。その言葉にはただものならぬすごい力と真理を感じていたのでしょう。そこで十二弟子を代表してペテロが言ったんですが、これがですね、多分歴史上で一番最初に個人的にイエスに向かって行われた大切な信仰告白になります。その後今の私たちも含めて数えきれないほどの人がこの信仰告白をしたのですが、一番最初にイエスに向かってこの信仰告白をしたのがこの箇所だと思われます。イエスに対してペテロは言いました。あなたは神のキリストです。つまり日本語に全部訳すと、あなたは神の救い主だと言ったんです。救い主。そうするとイエスは救い主だという言葉を聞いて、今度はそのことは否定しない、自分が救い主であることは否定しないけれども、それを周りに言って周りに言い回らないようにと教えました。この周りになぜ言い回らないように教えたかというと、まずイエスの弟子たち自身が救い主がどういう存在であるかを理解していなかったからであろう、そういうふうに考えられます。もう一つはイエスが救い主であるということを周りの人に伝えても、周りの人がイエスがどのような救い主であるかわからなくて、いろいろな誤解を生むからであろうと考えられてきました。実際にそうだと思うんです。イエスがどのような救い主であるかということを知らないままに、イエスが救い主だ救い主だと言っても仕方がないわけです。それを聞かされた側も何を言っているのかわからなかったならば仕方がないわけです。特に当時は救い主という存在に対して政治的な力を持っていて、ダビデ王のように力強い国を作ってくれる、そういう救い主を求めていた人たちが多かったので、そういう人たちに勝手に担ぎ出されたりとかすると大変迷惑というか、本来やるべき宣教活動ができなかったわけです。さあここでですね、皆さんにちょっと考えてみてほしいんですが、あなたにとって救い主と言われたら、何かから救ってくれると言われたら、どのような救いを想像するでしょうか。あなたにとって救い主と言われたら何を想像しますか。人によっては救いというと何か気分が楽になることを救いというふうに言うのではないでしょうか。有名な話ですけれども、私の大好きなですね、ある野球チームの監督が変えられてから2年後に優勝しまして、そしたらその変えられた監督の方はですね、自分が辞めさせられた時のことを思い出すといろいろと悔しい思いがあったんですね。でも選手の一人、まあ、キャッチャーなんですけれども、守備の一番大事な部分を守っているこのキャッチャーの人が、その前の監督から教えられてきたことが自分をすごく助けてくれたっていうふうにコメントしたんですね。ただそれを新聞上で見たその辞めさせられた監督の側は、それを見てすごく救われたというふうにコメントしているんです。まあ、そういう時に救われたっていう言葉を使うんですね。何か自分がやってきたことが認められて、すごい悔しい思いをしてきたんだけれども、気分が楽になったということですね。あるいは、何か圧迫されていた。今のエジプトがそうなのかもしれませんが、何かにすごく圧迫されてきた、そういうところから解放されたときに、救われたというふうに言う人もいると思います。経済的な圧迫や、人間関係における圧迫から解放されると救われたと表現する人もいるでしょう。イエスはもちろん私たちのそういう圧迫された生活から解放してくれることもあります。私たちの暗い気分を変える力を持っていることはかなり確かです。しかしイエスが救い主だとご自分のことを言ったとき、イエスは私たちを神様からの裁きから 救い出してくださるということを言おうとしていたんです。もう一度ここを言わせてください。イエスが救い主だと言っているとき、それはイエスは私たちを神様からの裁き、そこから救い出してくださると言ったんです。この神様の裁きということについて少し解説を加えないといけないと思います。神様の裁きというのは私たちに対して3つの種類で降りかかっています。まず第一の種類は、誰もが経験する神様から引き離されている状態です。この地上に生まれてきた時からずっと神様の声が聞こえて神様に従い続けることができてという人は一人もいないんですね。歴史上にそれはただ一人である。それがイエス・キリストであったというふうのが聖書の主張するところです。アダムとイブの時代から常に人間には罪というものが心の中に存在し、そして神様から引き離されている。これが裁きの状態、裁かれている状態です。もう一つの裁かれている状態は、罪の奴隷とされているということです。罪の奴隷というふうに聖書では表現されるんですが、つまり私たちは生活の中で心の中で頻繁に何が正しいかを知っているけれど、それを行えないというジレンマを体験しています。簡単な例で言うと、嘘をついてはいけないとみんなが知っているけれども、ついうっかりとか、まあ人によっては悪意があってとか、嘘をついてしまうことがあるんです。私たちは罪が入り込んでいて、清くありたい、正しくありたいと願いつつも、正しくないことを行ってしまうことがある。それを聖書では人は罪の奴隷とされていると表現しているんです。罪の奴隷とされている。しかしそこからですね、完全ではないにしても、その罪の力から私たちを解放してくれる、そういう救いを与えてくれるというのがもう一つの救いですね。ですから罪の奴隷とされているということが裁かれている状態です。そして最終的な神様の裁きというのは、私たちがこの地上での命を全うした時か、あるいは聖書で予告されている通り、この天地の終わりの時がやってきた時、私たちはそれぞれ神様の前に立たされます。そして神様が救いを与えた者は永遠の命を、救いを与えられなかった者は永遠の刑罰を受けるというふうに言っているんです。これが究極的な裁きというわけですね。この地上での命を全うした時か、天地が滅ぶ時に神様の前に立たされて、私たちは神様の裁きを受ける。人は救われているならば永遠の命を、救われていないならば永遠の刑罰を受けるというふうに言っているんです。裁きについていくつかの聖書箇所をちょっと開きたいと思います。ローマ人への手紙の2章5節というのを開いてみましょう。ローマ人への手紙2章5節、これもし新改訳聖書で今手元に持っていましたら、新約聖書の方の267ページになります。ところが、ローマ人への手紙の2章5節です。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神様は私たちを罪を見て怒っている。そしてその怒りをそのまんま受けるんだと言っているんですね。この救われていないものはそのまんま受けるんだ。もう一つ、第二テサロニケ人への手紙1章9節を見たいと思います。第二テサロニケ人への手紙1章9節、新改訳聖書でしたら369ページになります。 第二テサロニキ人への手紙の1章9節、新改訳聖書でしたら369ページ、ここにはこう書いてあります。そのような人は主の御前、御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。これはですね、その救いを受けていない人たちのことです。救いを受けていない人たちは永遠の滅びの刑罰を受けるのですと書いてあります。ですから私たちがもし救いを受け入れていないのならば、神様の前で永遠の滅びという刑罰を受けるんです。まあ、具体的にその永遠の刑罰というのがどういうものかというのが、聖書からは完全にはわからないんですね。マタイの福音書の13章の中では火の中に投げ込まれるという表現で書かれています。ですからそれがどういう形なのかわかりませんが、いずれにしてもその言葉から十分に怖いものであり、私たちが本来受けたいものではないと思います。ましてや自分の愛する者がそういうものを受けてほしくはないと思うはずです。この裁きについては結局私たちはまだその具体的な映像を見たこともないですし、具体的に細かい描写を得ていないのでわからない部分が多いんですけれども、私たちがその場所に立たされたときに、あ、これだったんだ、これが裁きだったんだっていうのでは遅いんですね。その時はもうすでに永遠の裁きに入れられてしまうので、私たちはそこで気がついても遅いんです。本当にそこから救い出されていなければ、その時気がついた時にはもう私たちは滅びの中にいるわけです。ですから私たちは早くその救いを受けなくてはいけないんです。ではこの裁きからの救いはどのように受けることができるのかということで、今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。ローマ人への手紙の4章の1から2節が今日の1から2節を最初にお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の4章の1から2節。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。先週から引き続きアブラハムのことについてなんですが、ここでは行いによって得たのではないということを言いました。アブラハムが良いことをたくさん行ったから救われたのではない、アブラハムがたくさんの祈りを積んでいたから救われたのではない、私たちが何か良いことをしたから、たくさんしたから、私たちが何かたくさん修行を積んだから、そういうのではないということがここで明確に語られているんです。3節を読みたいと思います。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが神の義とみなされたとあります。信じた、それで神様が彼を義と認めた、つまり救いを与えたわけです。信じたということで、先週信仰の話をしました。信仰とは何かということで3つの事柄を言いました。まず言われたことを信じる、望みえないような状況であってもそこで信じる、そして神様に全ての栄光を期する、神様が素晴らしいから私たちはこれを信じれるというふうに神様の素晴らしさを称えるということです。これを信仰の3つの要素を学びました。そのことによって私たちは救いを得るんです。では4節を読みたいと思います。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます。これとってもわかりやすいと思います。働く者の場合にその報酬は恵みと呼ばれるものではない。当然ですね、働いた結果受けるものですから、それは恵みではないんです。それは当然支払われるべきものなんです。ですからこの逆を言ってるんですね。私たちが救いを受けるのは、私たちがやった、何かをやったからそれを の見返りとして得る報酬ではなくて、神様が恵みとして与えるものなんだと言っているんです。5節に行きますね。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。先ほど言ったように、何にもない状態でも信じること、望み得ない状況の中でも信じたことによって神様が救いを与えたんです。この信仰ということについて、一つの要素をですね、分かりやすい日本語で言うと、行いではなくて気持ちを見ていると言えます。行いではなくて気持ちを見ている、私たちの気持ちを見ているんですね。私が日本での東京で大学生をやっていたときに、アルバイトしていた先がレンタルビデオだったんですけど、レンタルビデオショップだったんです。そこのレンタルビデオショップはですね、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、やり手というか革新的な男の人が経営をしていまして、その人はですね、いろいろと面白いことを、アイデアを思いついては実験するんですね。レンタルビデオなんだけれども、ロシアの高級人形を売っている。で、全然売れないんですけどね、ロシアの高級人形がカウンターに置いてあって、いくらって書いてあって、びっくりする値段が書いてあったりとかして、どうして400円でレンタルビデオを買いに来た人がこの値段で人形を買うんだろうって思うようなことをやるんですけれども、そうやっていろんなことをチャレンジするんですね。高級家具を置いてみて、それを買う人はいないかとか、まあ、その中でチューイングガムを置いてみたりとか、あと、まあ、ラーメンを置いてみたりとかしたんですね。その当時まだレンタルビデオでそういうサービスをしていなかったので、あれはかなり初めの方だったと思うんですけれども、ラーメンとかを、カップラーメンとかを置いて、その売るようにしていたんです。でその時に、まあ、いろんなお客さんがもちろんいるんですけれども、その中の一人がとそこの社長がですね、話している会話が私の中ですごい印象に残っていて、あるおばちゃんと呼べるような感じ そのお客さんがいらっしゃって、そのお客さんが、その社長に、ねえねえ、このラーメンちょうだいよって言うんですね。そうするとその社長は、いくらいくらですって言ったら、そうじゃなくて、その気持ちが欲しいのよ、いつも来てくれてありがとうっていう気持ちでこのラーメンちょうだいよって言うわけ。まあ、そんなのあるわけないじゃないっていう、ね、そういう、まあ、話をその社長とわーわーわーやってて、まあ、要するにそういう、こうわーわーわーわー話がしたかったんだろうと思うんですけれども、それがすごく私には分かりやすくて面白かったんです。確かにみんなもそういうふうに、皆さんもそういうふうに思いますよね。何かあるときに、このちょっとしたものがお金で払ってもらえるとかじゃなくて、気持ちで欲しいのよ、気持ちでありがとうって言ってこうやってこうもらいたいの、そういう気持ちが欲しいのよっていう気持ち、それ分かりますよね。神様はまず最初に私たちに対して愛情を注いでくれた。私たちを愛し、私たちを喜び、私たちのことを楽しんで、その気持ちを持って接してきてくれた。今度は私たちがその気持ちに応える番なんだ。それが信仰の大事な要素になるんです。私たちが神様に応えるときに、分かった、神様ありがとうということで、じゃあ私は神様のために1日2時間分何々をしますとか、神様のために私はいくらいくら献金をしますとか、そういうことを神様は望んでいるのではなくて、気持ちが欲しいんですね。神様ありがとう、神様私を作ってくれてありがとう、神様私を愛してくれてありがとう、その気持ちが欲しいんです。ですから先週の信仰についての3つの要素を気持ちという言葉で表現するとこうなります。神様の言葉を聞いた、信じたいという気持ちを持っていますか。自分は望みを持てないような状況でも神様の方を向くということによって前向きな気持ちになれていますか。最終的に自分のためではなくて神様のために、神様を喜びたいという気持ちを持っていますか。そういうふうに表現することができると思うんです。そういう気持ちを持っているでしょうか。そういう信仰を持っているでしょうか、ということです。 神様を喜びたい、神様の言葉を信じたい、今は無理のように見えるけれどもきっと大丈夫って信じたい、そういう気持ちを持っているでしょうか。このようになっていくと信仰という気持ちをです、信仰という言葉は気持ちという言葉だけでは本当は表現できないんですが、理解を深めていくための一つの方法として考えてみてください。そして私たちはこの信仰によって裁きから救われていくんです。過去の罪から救いを受け、現在の罪の力からも救いを受け、そして将来の永遠の刑罰からも救いを受ける。これが聖書で約束されている救いというものです。皆さん、今日はどういう気持ちを持ってこのメッセージを聞いていたでしょうか。私も信じようという気持ちでしょうか。それともこれは私には信じれないというものでしょうか。神様がまず私たちに気持ちを持って向かってきてくれています。今日はその神様の気持ちに対して応答する時間を持っていただきたいと思います。それぞれが心の中で神様に向かって答えてください。それがまあお祈りです。今からひととき祈りの時間を持ちたいと思いますが、思っていること、それを正直に神様に述べる時間、話す時間として用いてください。ではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。イエス様が私たちの救い主としてこの地上に現れたこと、そのことを覚えてあなたを褒めたたえます。私たちの心にあなたの福音を届けてくださり、あなたの福音をますます理解することができ、あなたの福音とともに歩むことができるように私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。